先生ズカフェの時間です。皆さんこんにちは。本日、3月の8日の火曜日午後3時半、奈良.fm スタジオより本日も生放送でお送りします。よろしくお願いします。本日、第2火曜日の担当は、奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博士が担当でございます。本日も30分間生放送で、お送りしますので、最後まで、お聞きいただきますようによろしくお願いいたします。今日ですね、3月8日、まあ、3月入ったところで、まあ春が近づいてきたなというところではあるんですけれども、まあ、明日からはね、天気がちょっとまた寒くなるというような、予報も出ておりまして、ただこの冬はどうだったんでしょうか。全体的に、あまり寒くなかった、本当に雪もねほとんど見なかったので、本当にねあの暖冬だったなという、印象を受けます。私、いつもね冬になると、雪に備えてね車のタイヤもスタッドレスタイヤに交換したりするんですけれども、まあ、今年はちょっと空振りだったかなというような、感じでございます。さて、先月はね、奈良税務署の、ね、大藪さんをゲストにお迎えして確定申告のお話をさせていただきましたが、もうあの確定申告の期限まであと1週間ということで、どうでしょう、もう今日お聞きいただいている方の中にもね確定申告をしないといけないという方いらっしゃるんじゃないかなと思います。またもうすでにね確定申告今年終わったよという方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。で、このね確定申告終えた方、まあ、これからまだやるんだという方でね、こんなこと困ってるんだとか、こんなことがありましたというようなね、エピソードなどがねもしございましたら、メッセージいただけるとありがたいなというふうに思います。 E メール784@narafm.jp784@narafm.jp、ファックスは 0742207840 0742207840 まで、お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。さて、3月15日ね、確定申告の期限もあと1週間ということではあるんですけれども、まあ、このね、1週間の間で、まあ、まだできる手続きといいますか28年度に向けてね、こんな手続きの期限が迫ってるんで、もし出される方は出してくださいねというようなことをね、ちょっといくつかご紹介したいなというふうに思います。まず、一つ目はね、青色申告っていう言葉はね、皆さん聞かれたことあるのかなというふうに思いますが、これはね、例えば、事業をされてる方、例えば、ね、お店やってますよとか、ね、そういった、ね、いろんなあのお店やってる以外にも何かサービス業やっておられるとか、まあ、そういったあの事業をされている方、次は不動産所得、例えばアパートを、ね、貸して収入があるとか、まあ、そういった、不動産をもとに収入がある方、またね、お聞きの、ね、いただいている方は少ないかもしれませんが、まあ、山林所得ということでね、まあ、山の木を、まあ、売ったりされている方、まあ、こういった、ね、所得については山林所得といわれる所得が実はあるんですね。で、まあ、こういった、あの、三つのね、所得がある方については、まあ、本来かね、申告義務、まあ、確定申告、いつもこの時期にね、1月から12月までの、収入と経費を計算して、申告しないといけないということになっているんですけれども、まあ、この青色申告というのはね、もともとね、日本のね、所得税というのは、自分で、まあ、税法に従って、まあ、売上経費を計算して、正しくね、納税するというのが基本的にスタンスなんですけれども、まあ、その帳簿のね、記帳レベルに応じて、まあ、一定のね、記帳レベルを超えて、ちゃんと書いてるよというような方については、まあ、税制上のね、優遇をまあ、いろいろまあ、与えるというような制度が、もう、青色申告制度ということで、まあ、これはね、もう第二次世界大戦が終わってから、まあ、こういった制度が導入されているという、まあ、これもね、歴史としてはもう何十年も続いているような制度なんですけれども、まあ、このね、届け出、まあ、個人の方については、もし、28年度の、ね、所得税の確定申告で青色申告しようというような方については、3月15日までに届け出が必要なんですね。またね、これからご商売されるとかいう方については、ご商売始められてから2月以内ということになっております。で、まあ、このね、青色申告と言いますと、まあ、どこまで手間が大変なのかなということでね、結構躊躇される方もいらっしゃるんですけど、まあ、青色申告の中でもね、2つございまして、まあ、1つは、ね、まあ、記帳はちゃんとやって、まあ、損益の計算書だけは、作るという、まあ、損益だけを作るパターンと、あとは、まあ、正規の簿記と言いますが、これね、まあ、いわゆる複式簿記、まあ、今だとね、パソコンのとこを使ってね、記帳するというケースが非常に多いのかなと思いますが、 まあ、損益だけではなくて、まあ、貸借対照表、まあ、これはね、事業をされている部分についてなんですが、まあ、1月1日から12月31日終わって、まあ、その1年間終わった時点で、その事業に関わる、財産の中身を分かるような、まあ、帳簿ですね、まあ、これを作るというのが、いわゆる正規の簿記、まあ、複式簿記ですね、まあ、そういったのを作るパターンと、まあ、2つあるんですね。この、複式簿記をやった場合には、まあ、やっぱりメリットがちょっと大きいんですね。青色申告をやっている場合には青色申告控除というのがありまして、まあ、事業でね、売上から経費を引いて、まあ、利益が残ったところから、損益だけね、帳簿をつけているという方については、最高で10万円までの控除が認められているんです。正規の簿記ということで、いわゆる複式簿記をね、やっている方については、利益の額から最高65万円までの控除が認められているというのが、まあ、一つの、まあ、大きな違いなんですね。まあ、その他にもね、青色申告を届けをしていると、そこで、ね、青色申告の規定に基づいた記帳をしているということで、まあ、税制上ね、まあ、優遇は、まあ、減価償却の中でもね、多少特例があったりとか、まあ、いろんな特例があるんですけれども、まあ、大きなところではその利益からね、所得金額をまあ控除してくれるというのが非常に大きなところかなというふうに思います。でこの、所得が下がるということは当然その下がったところから、所得税であるとか、まあ、その所得税の確定申告ですね、それ終わってから、住民税というのが後から計算して市役所から、ね、納付書というのが届きますが、まあ、そういった納付ね、住民税なんかについても非常にね、差が出てくるということになっています。例えばこれうちのね事務所のホームページもねこれ書いてるんで、まあ、もしよろしければ伊豆田会計事務所のホームページね見ていただければありがたいなというふうに思うんですが、例えば、いろいろ事業をされてて、例えば利益がね465万円の人がいらっしゃったとして、まあ、白色申告ですとその465万円から、まあ、基礎控除を引いたりとか、ね、社会保険料控除を引いたりとかして、税金国保料の計算というのをされることになります。でここで、青色申告で、まあ、複式簿記をやっているという方についてはそこから65万円まず利益を引いてくれるということになっています。でそこから、基礎控除であるとか社会保険の控除であるとかいうのを引いて税金を計算するということになってますので、まあ、そうなるとこれ、ね、私の試算した結果なんですが、まあ、この水準でいくと所得税で約11万円ぐらい下がるんですね。それから、住民税になりますと6万円ぐらい下がります。あとこれ国保料ですね、奈良市のね、国保料をちょっとね参考にざっくり計算してみたんですが、やっぱり12万円ぐらいやっぱり変わるということで、まあ、帳簿をちゃんとつけるということでね、まあ、そういう税金であるとか、国民健康保険であるとかそういった値段がこんだけ、まあ、全部合わせるとやっぱり20数万円変わってくるということで、もしね事業されてて今まで白色申告だという方については、ね、もしよろしければ青色申告の届けを出して、チャレンジしていただいたらいいのかなと。また青色申告でもね損益だけつけておられるという方については、もしよろしければねこの複式簿記というのにもチャレンジしていただいたら、まあ、やってよかったなということがあるのかもしれませんね。でこの国民健康保険料といいますと、奈良市のね、これ27年度の、国保料のこれちょっとページプリントしてきたんですが、これ所得割というのと、均等割というのと、まあ、平等割というのがあって、まあ、平等割というのはもう一世代あたりいくらって決まっているものなんですね。あと均等割というのは、被保険者一人あたりいくらというのが決まってまして、まあ、所得割というのはね、この今申し上げたような、まあ、所得の金額に基づいて、そこから率をかけるというもので、この率を見てると、まあ、介護保険のね、40歳から65歳までの方がいらっしゃるケースだと、所得割が合計で 12.2% となってまして、まあ、そういった介護保険ね、対象の方がいらっしゃらないようですと、まあ、10.2% になるのかなというふうに思いますので、まあ、結構な金額の差が出るのかなというふうに思います。続きまして、3月15日までに届け出をすればということで、次あるのが、これ減価償却方法の変更申請書とか、まあ、棚卸さんの、ね、評価方法の変更の申請書っていうのがありまして、あまりこんな届け、ね、出すの見かけないかもしれませんが、まあ、減価償却の分だけちょっと、ね、ご紹介したいなと思います。 所得税のね、確定申告の計算されてる方はね、まあ、皆さん、ほとんどの方がね、定額法といいまして、購入した金額から毎年同じ額をね、減価償却費として、まあ、経費で上げていく、まあ、こんなやり方で、計算をされてるのかなというふうに思いますが、まあ、今、これ、まあ、28年4月以降はちょっとまた変わるんですけども、まあ、28年3月までに購入したものであれば、建物以外は、まあ、定率法、まあ、器具備品であるとかね、まあ、建物付属設備であるとか、まあ、外構築物と言われるようなものについては、定率法というのも選べます。定率法というのは、買った金額から、まあ、ざっくり言うと最初にたくさん経費で上げて、まあ、2年目以降だんだん経費で上げる金額が少なくなるというような、やり方で、まあ、買った金額からね、初年度はまあそれぞれあの購入したものによって、まあ、率が全部細かく決まってるんで、その率をかけて、2年目以降はね、その残った、母価からちょっとずつ、まだ率をかけて経費にしていくというようなものなんですが、まあ、これもね、まあ、減価償却が少なくなってるんで、まあ、できるだけ経費を上げたいななんていう方については、まあ、一つの、方法、まあ、対策と言えますので、まあ、こういったものも、まあ、もし使われるんであれば3月15日までの届けと期限ということになっておりますので、出していただきたいなというふうに思います。あと所得税の、ね、納税期限というのは、まあ、原則、ね、あの皆さんご存知かもしれませんが3月15日ということです。口座振り替えを、ね、されている場合には、今年は4月の20日の、曜日忘れちゃいましたね、確か水曜日でしたかねの口座振り替えということで、口座振り替えの、ね、届け出を、ね、3月15日までされてますと、まあ、支払いの時期が1ヶ月ほど先送りになるということで、まあ、今までね、口座振り替えされている方は、もう、あの、手続き特に必要ありませんが、今年初めてね、確定申告される方で、口座振り替えしようなんていう方が、もしいらっしゃったら、これも3月15日までの、期限ということになりますので、ご注意いただきたいと思います。あと、これ意外にご存知ない方いらっしゃるかもしれませんが、この所得税については、実は分割の納付をするという制度が実はあるんですね。まあ、専門的には円納と言われるものなんですが、これ所得税のね、確定申告書のね、1枚目見てると右下に、あまり目立たないんですけどね、書いてるんですね。まあ、申告期限までに半分以上払うということを条件に、まあ、残りのね、半分に満たない金額については、5月31日に納付すればいいという、まあ、分割制度が実はあるんですね。まあ、これは所得税に割って消費税にはないんですね。まあ、なぜこれができたのかというと、すみません、私もそこまでよう調べきらなかったんですが、まあ、これも以前から、まあ、この制度というのはありまして、まあ、以前ですとね、あのこれあの分割納付するということでね、実はこれあの税務上やっぱ金利がかかるんですね。昔はね、年 7.3% というような利率もかかってたようなんですけども、まあ、今はね、世間の、相場もだいぶね、金利安い状況、まあ、特にね、マイナス金利なんていうことがね、まあ、新聞でも最近もうよくね、行動されておりますけども、そういった時代になりますので、もしこのね、分割払い、円納という制度をもし使った場合には、金利がね、年率 1.8% ということで、うん、非常にね、昔に比べたら安くなるということです。じゃあ、この分割払いをすれば、でも税金、利子かかるんでしょという、確かに利子はかかるんですが、まあ、このね、利子というのは、実は計算して1000円以上になるとかかるということになっておりまして、例えば、これちょっと私も計算してみたんですが、26万3000円までを分割で払うというようなケースになりますと、ね、利子というのはこれ、ね、1.8% かけて日割りで計算しますんで、まあ、この金額までであれば利子が1000円いかないということで、まあ、特に利子税というね、まあ、税金はかからずに、この分割納付というのができるのかなというふうになっておりますので、もしね、ちょっと分割納付をちょっとしたいなということであれば、この確定申告書ね、出されるときに、あの1枚目の右下に、申告期限までにね、納付する金額というのと、円納の届出額というところが書いてますので、まあ、ここ、見ていただくと、半分までは分割ができるということになっております。ね、これも不思議なんですが、あと、もう一つ、この消費税の申告書のね、提出期限、これね、ちらっと先ほど申し上げましたが、3月31日ということで、所得税よりね、あの、遅いんですね。まあ、これなんで3月31日なのかなというふうに考えたんですが、私も実はこれ、答えが、きっちりした答えは出てなくて、まあ、個人的に思うところによると、 まあ、3月15日までに所得税の方の計算をして、その所得の、ね、内容に応じて消費税を計算して申告してくださいという意味なのかなというふうには思うんですけれども、まあ、個人の場合は、ね、こうやって期間が長いんですが、もし、ね、今日はお聞きの方で会社されている方がいらっしゃいましたら、ね、会社の、ね、決算申告期限というのは会社の決算日から2ヶ月以内ということになってますので、で消費税も2ヶ月以内に申告しないといけないんで、まあ、なんでかなというところで、今私もまだわからなくいいところ、いうところがあるんですが、まあ、そんな形で申告期限になってますので、まあ、期限までにはね、遅れないように、していただきたいなというふうに思います。それではここで一旦コマーシャル挟みたいと思います。
税金会計のことでお悩みなら、奈良県柏市の税理士事務所伊豆田会計事務所。相続税贈与税の申告なら、奈良県柏市の税理士事務所伊豆田会計事務所。決算で一体いくらの税金になるか、いつもギリギリにならないとわからない。相続税の基礎控除が引き下げになり、我が家の相続税が心配だ。フットワークの軽い税理士が皆様のお悩みをスピーディーに解決します。やっぱり伊豆田会計に頼んでよかった、この言葉のために頑張っています。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-016-967 0120-016-967 伊豆田会計事務所までどうぞ。
はい、それでは、後半の方に、移りたいと思いますが、まあ、確定申告ね、残り1週間ということで、まあ、今ね、もう必死こいて、計算されてるなんていう方もひょっとしていらっしゃるかもしれませんが、株式の配当金ですね、これで当然受け取っておられる方、まあ、たくさんいらっしゃるかなと思うんですけども、まあ、この配当金で皆さんどういうふうに受け取っておられますかね。もうね、証券会社のね、特定口座に自動的に入っているというケース、もしくは銀行振込で、もらっていらっしゃるというケース、もしくは信託銀行からね、こう小返しみたいなのが届いて、それを郵便局に持ってって現金化してるという、ね、そんなケースもあるんじゃないかなと思いますが、まあ、この、配当金に関しては原則もう税金というのは引かれているんですね。まあ、所得税でちょっと細かいんですけど 15.315%、まあ、地方税ですねが 5% 引かれているということで、もうこれでね、特に申告というのは必要がないんですね。ただこれあえて申告することによって、そこでね、引かれている税金というのが控除を受けて還付されるということもあります。まあ、これね、まあ、申告はね、してもしなくてもいいということで、これはね、皆さん納税者の方の選択に任されているというようなものになるんです。例えば、去年、1年間で、株式のね、譲渡をされている方で、例えば株の、損益がマイナスだったという方もね、中にはいらっしゃるのかもしれませんが、まあ、そういった方になりますとね、この配当金の、申告というのを、まあ、あえてすることによってその株式の、マイナスと相殺ができるというようなことになっておりますので、まあ、そういった方については、あえて申告をすることによって、まあ、所得税の、ね、還付を受けることができるということがございます。で、他に、ね、配当以外に、ね、全く所得がないという方についても、所得税の、ね、計算をする中では、まあ、基礎控除、要は所得税の、ね、かからない枠というのが38万円これもね、最低限もう保証、今のところね、税務上保証されている金額になりますので、まあ、それまでの配当の金額であれば、まあ、あえて、確定申告をすることによって、そこで引かれている、所得税であるとか、場合によってはね、都市またいでなりますので、住民税のね、まあ、還付というのも、受けることができるのかなということで、まあ、そういったね、申告をしたいよという方ね、もしあったらメッセージもね、頂戴したいなという思うんですけども、ちょっとね、ちょっと間、途中ですが、ちょっとメッセージをね、またいただきましたので、ちょっとご紹介させていただきます。ラジオネーム、神楽坂さん、ありがとうございます。今年、確定申告した方がいいのかわからないです。初歩的な知識がないので、何をすればいいのかわからない。自分が申告すべきかどうかわからないということですが、3月15日までに間に合わなくても大丈夫でしょうかということで、これですね、当然、 納付をねする税額が出る場合については、まあ、3月15日より遅れると、金額によってはね延滞金というのがかかる可能性が、あるというのはこれも法律上決まっていることなのですが、もしね、これ還付申告ということであれば、3月15日を過ぎても、税務上の時効というのは5年間ということになっておりますので、5年経過するまでには、還付の場合は、還付申告をすれば、税金が、返ってくるというケースもありますので、今ね、税務署非常に混んでるかもしれませんけどもね、もし納税しないといけないかもということであれば、一回税務署の方にね、もしくは、地域でもね、いろんな相談センターというのがちょっと設けられていると思いますので、一度そちらまで足を運んでいただければいいのかなというふうに思います。続きまして、もう一つ、ラジオネーム、春まちこさんとお読みしてですかね。ありがとうございます。こんにちは。今日は確定申告のお話なんですね。父は、年金をいただきながら少しお仕事をしていますが、保険等は会社で年末調整をしましたが、年金分の確定申告をしなければどうなるんでしょうか、教えてくださいということで、給料に関しては年末調整されているということで、もう基本的にねそれで終わってるんですが、これ、ね、年齢にもよるんですけれども、年金の場合っていうのはこれ基礎控除というのがね別途またありまして、65歳ね超えておられる方ですと、年金の基礎控除というのは120万円あるんですね。で、65歳になっておられない方になりますと、この基礎控除は70万円になります。まあ、そういった方でね、基礎控除を超えるという所得がある方についてはやはり確定申告をしないといけないということになっておりますので、ちょっとこれね、金額がねどれぐらいかというのがわからないので、ね、春まちこさんの場合は申告しないといけないのかどうかというのはちょっとわからないんですけれども、ちょっとね、内容の方を確認いただいて、もし必要ということであれば、一回税務署の方に足を運んでいただきたいなというふうに思います。途中になりましたが、ちょっと配当金のねお話、途中までお話しましたので続きの方お話をしたいと思います。で、この配当金のね、申告を押した方がいいのかどうかというと、これ非常に、ケースバイケースになりまして、先ほど申し上げたようにね、株式の、売買でマイナスが出ているという方についてはね、そのマイナスの出ている金額の範囲にもよるんですけれども、その範囲内でのまあ配当収入があるということであれば、まあ、申告をした方がまあいいかなというケースがあります。また、ね、他にね収入全くないということで若干ね、まあ配当金があって、まあ、所得税のね基礎控除は先ほど38万円までということで申し上げましたので、まあ、その範囲内でのね配当ということであれば申告することによって、ね、ひょっとしたら税金何万円か返ってくるかもしれないというケースがあります。では、お仕事ね、まあ、現役でそれこそ会社員をされているとか、事業をされているっていう方については、した方がいいのかどうかというと、これまたケースバイケースになってくるんですね。この株のね、配当の申告というのは、まあ、総合課税というのと、まあ、分離課税というのも、まあ、これまたね、なんじゃそらというね、ふうに思われる方もいらっしゃるんですけども、まあ、分離課税というのはね、まあ、給料とか、年金とかの所得とはね、別個で、株式のね、売買のね、利益の申告なんかは分離課税と言われるものになりますので、まあ、そっちで申告するやり方と、またね、給料とか配当とかとね、まあ、合算で申告するというのが、まあ、総合課税と言われるものです。まあ、この総合課税を、まあ、することによるメリットというのは、まあ、これ配当控除と言いましてね、原則もらった配当のね、1割を、所得の税額から控除して、なおかつ源泉徴収されている税金も返ってくるということで、まあ、そういったね、方についてはメリットが出る。ただこれ、まあ、いわゆるやっぱり損益分岐点というのがありまして、まあ、利益ベースと、所得ね、これ課税される所得ベースと言いますと、まあ、他のね、まあ、配偶者控除とかね、まあ、国民健康保険とかちょっと全く無視して、まあ、申し上げると、まあ、いわゆる695万円、まあ、所得税のね、率が2割で収まると。いう方については、まあ、メリットがあるとは言われておりますけれども、まあ、私個人的に思うと、ね、まあ、330万円ぐらいのね、所得の方ですと、ひょっとしたら、計算し直すと、返ってくる税金が多いんじゃないかなということでね、私もこれ時々ちょっとまあ計算、シミュレーションしたりするんですが、まあ、所得でね、もうね、たくさんもらっておられる方については、あまりこれはお勧めできないなというようなものになります。まあ、そういったことでね、まあ、株の配当に関しては、まあ、 申告されることによって、まあ、税金が買える方なんていうケースもありますので、もしね、そういった方についてはね、申告していただいたらいいかなということにで、この話を終わりたいと思います。あとですね、株のね、売買の利益というのは当然ね、特定口座というのを使っていると、まあ、源泉徴収されているので、まあ、これも基本的には申告いらないんですが、もし、株のね、売買でもし損が出ているという方については、これぜひね、確定申告を、ね、しておかれるのをお勧めします。というのは、これ確定申告することによって、来年ね、もしちょっとね、28年に入って株価のね、下落というのは当然ありますので、まあ、この先どうなるかわからないというのがあるんですけれども、前の年にね、株がの利益がマイナスで、その次の年が株のね、売買でプラスに出たということであれば、これ前の年のマイナスと、この年のプラスと相殺できるというような、制度があります。ただこれはね、そのマイナスの出た年にね、確定申告しないといけない。またそのね、次の年以降連続して、その株のね、関連するその申告をしとかないといけないというのがありますので、その申告をしてないとね、この相殺というのを受けれない。まあ、相殺をねするというのはどういうことかと言いますと、まあ、特定口座でね、まあ、株をされている方非常に多いんじゃないかなというふうに思うんですけれども、基本的に利益が出ていると、まあ、所得税と住民税もね、証券会社で勝手に計算してもう引かれてます。そのね、税金をね、返し物申告というのが、まあ、手続きがね、総裁と言われるものになりまして、まあ、その手続きをするとね、毎年確定申告がやっぱ必要だということなんですね。これもね、まだ期限がまだ残ってますんで、もしね、これ期限まだできてないという方であればしていただきたいなと。あと、私も時々あるんですが、先物取引ね、まあ、FX とかね、まあ、これワラント取引、あと、まあ、先決済取引というね、ちょっとね、難しい取引で、私も実際ね、取引、したことがないので、まあ、ざっくり申し上げますと、もう先物取引ということで、ね、将来ね、為替とか株の値段のね、将来上がるだろう、まあ、下がるだろうというのを予測してね、まあ、売り買いするような、まあ、そういった取引、と言われてまして、まあ、今日ね、もう残り時間わずかになっちゃったんで、またね、これ来月ちょっとお話できたらいいなと思うんですが、まあ、こういったね、先物取引によって利益が出てる方というのもね、確定申告必要ということで、まあ、これはね、まあ、ね、雇われる方は当然ご存知なんですけれども、まあ、特定口座ね、株のね、特定口座のように、源泉徴収されているということがありませんので、まあ、これね、まあ、確定申告しないとね、まあ、後から税務署からひょっとしたら電話かかってきて、この申告を忘れてませんかということでね、まあ、電話がかかるかもしれませんので、これもね、もし、あ、そういえば、利益出てるなっていう方がいらっしゃったら、申告の方をね、忘れずにしていただきたいなということと、もしね、これもね、マイナスが出てるという方であれば、さっきのね、株の話と一緒で、マイナスはマイナスでね、申告しとくと、まあ、来年の利益と相殺できるというのがありますので、ご注意いただきたいと思います。はい。今日もね、もうつろつろと確定申告のお話ししているうちにもう時間が来ちゃいまして、まあ、あっという間の30分ということでございます。来月はね、また生放送でお送りしたいなと思っております。本日はね、第2火曜日ということで、鹿島で税理士をやっております伊豆田博がお送りいたしました。来週はね、歯科医師の中島先生が、登場ということになりますので、またそちらの方も聞いていただきたいなというふうに思います。それではね、まあ、インフルエンザがね、流行ったりとかいうことでね、体調ちょっと思わしくない方いらっしゃるかもしれませんが、ちょっと明日からね、寒くなるので、また体の方にはね、ご自愛いただきたいなというふうに思います。それでは皆さん、さようなら。